ようこそ気合春心理学ラジオへ。この番組は日常に使える心理学を切り口にした対話番組です。公認心理師植木系ボイシーパーソナリティの大石春が読み解いていきますということで、81回目、キエさんよろしくお願いします。
はい、お願いします。
今日はですね、質問回答の日になりますが、前回から Google ホームに来たお質問にお答えするという感じになってますので、質問やお便りとある方は気春心理学ラジオ公認の、Google ホームの方にぜひご質問やお便りとお願いいたします。
はい、
お待ちしてます。今日もですね、2つ質問取り上げるんですが、その前にですね、いくつかお便りが来ています。で、前回ですね、あなたのコーピングコードをよかったら教えてくださいって言ったらいくつか来ていて、ちょっと読ませていただきます。どんぐりママさんですね。
はい、
1話から聞き始めて追いつきました。ストレスを感じたらカフェオレを飲みますっていただきました。
いいですね。
いいですね。
カフェオレ好き。
カフェオレ好き、
うん、
続いてはゆこみ31さん、うん、で、この方のコーピングはですね、普段はガムを噛む、ちょっとストレス多いときはチョコボールピーナッツ味をガリガリ噛む、あとは空を眺めますというふうに、お二人の掛け合いが好きです。これからも1のつく日を楽しみにしてますといただいています。
ありがとうございます。空眺めるのいいね。コクコクと変わるからね、
うん、噛むって面白いコーピングだなと思ったんですよ。なんか噛むことによってすっきりするってことですね。
うん、そうだね。ガリガリ噛む、
ガリガリ、そういうのあります、うんうん、
噛むの、うん、たまに割り箸噛みたくなるよね。
なんだ
ならん
ならない。子供がやってません？
でも噛みたい時あるね。ジャーキーとか噛んだり好きだな。確かに。
うん、私あれ炭酸水ですよ。
あ、シュワッとね。
シュワッとしたい。シュワッとしたい。何ですか？
うん、あるあるあるあるあるよ。
あといくつか来ているんですが、他に来ているのが、星野カルビさんはですね、来ていまして、私の場合は私の春さんのボイシーを聞くことですっていただいていて、これ音声配信を聞いて、日常の場所からちょっと離れるっていう人結構いますよね。
それはいいね。スイッチ切り替える感じでね。
キエさんも音声配信聞くんですか？
音声配信聞く聞く聞く。私結構聞いてる。古典ラジオさんとか、ゆる言語学ラジオさんとか結構聞いてる。
ポッドキャスト、
ポッドキャスト、うん、
あ、 YouTube よく見てますよね。
YouTube よく見てる。そう、
いつ見る時間があるんですか？
ご飯食べながらとか。もうだし、もう結構見てる、
私 YouTube 全く見ないからですね。
あ、そうなんだ。ほらほら、へー、聞く方、聞く方ばっかり、
本の読み上げ、オーディブルはね最近あんま聞かないんですよ。
あ、そうなんだ。
本の全体量の中で、そのいいテキストとかもう一回チェックしてハイライトしたいから、だからもう本買って Kindle で読み上げで聞いてる感じです、
なるほどね。
人によって違うよね。
違うね、私読み上げ苦手なんだな。
読み上げ
自分のなんかペースじゃないからちょっと。
本当ですか？私 2.8 倍速とかで聞いてますよ。
すごいね。すごいね、それよく聞き取れるね。
みたいな。で難しい本、哲学書とかは2倍速。
ああ、でも2倍速なんだ、すごい。いやー、すごいな。
で、時々止めてチェックして気になる、気になるところとか、でもう一回聞いたりして。でも、オーディブルだと流れてって、なんか、ここが気になったみたいな、目で見た方が私なんかこう文字がわかるんですけど、そういうの消えちゃうんですよね。あ、だから YouTube 見ないのかも。テキスト
かもしれないから。かもしれないね。
そういうの、
ね、YouTube 結構見てるな。
映像が面白いんですか？聞くんじゃなくて。
映像、いや、聞いてる時もあるけど、でも大体映像を見てる。
面白い。
映像と字幕で処理してるね。なんか表情とか見たいんだね。謎。表情情報じゃないじゃんって感じだけど、内容とは関係ないけど、表情とかみたい、なんかこう間合いとかみたい。
全然言語は見たいけど、
言語はね、
テキストは見たいけど、あ、でも音声配信も聞きますよ、ボイシーも結構聞いてる。
そうだよね、
でもやっぱり
そうだね。
でもボイシーはなんか勉強のために聞いてるっていうよりも、
うん、
いろんな世界観を持ってる人の世界を見るみたいな感じです。
ああ、そういうこと、
ね、知識が欲しいって感じじゃないんですよね。
知識欲しいときは逆に私音声だけで聞いてるね。だから古典ラジオは全然 YouTube で見ない。古典ラジオ
YouTube でやってるの？
うん、やってる。古典ラジオさんの表情とか全然興味ないから、内容だけ
知りたい。同じポッドキャストです。
失礼しました。
スポーティファイです。
表情とかじゃなくて情報を知りたいっていうやつは全部音声で聞いてるね。
うん、私映像見るのね、私でもあれですもん、ちゃんとプロが作ってるやつ、映画とか、
うん、うんうんうん、
海外ドラマとか見るけど、
うんうん、
なんかね映像ずっと見てるとすっごい時間もったいなく感じちゃうんですよ、うん、現代病でしょ、なんか片手間にやりたい、
相手が悪いみたいなね、
そうなんかそれはね、あの私の中でエンタメなんですよ、
あそれは
漫画とかね、
うんうん、片手間で聞けるやつだもんね、
そうそうそう、映像じっくり、目も耳も使うときはあれだね、本当ですね、タイパが悪いんだねエンタメだから、エンタメはそういう情報収集ではない、
うん、そうだね、そういう時はどっぷり使いたいからやっぱ見たりとかしてるかな、
最近あのあれスコセッシじゃない、
うん、
あマーティンスコセッシ、
うん、マーティンスコセッ
シ違う、コッポラだ、
うん、コッポラ、はいはい、うんうん、フランシスコッポラ、はい、
うん、の、うん、あの自国の目視録、
おーすごい古典じゃん
見ました、
見てない見てない
あれリマスター版が2020年に出てるんですよ、
あそうなんだ、へえ、
あれね、キエさん見た方がいいですよ、
あマジで頑張るわ
あなぜかというと、
うんうん、
あれ人の心の話だなと思って、
あそうなんだ、へえ、
あれあのベトナム戦争の映画なんですよね、
うんうん、
で、まあ、作るのめちゃくちゃ大変だったと言われていて、うん、当時 CG とかないから、
うん、
全部そのジャングル燃やしたりとかの写真
本当に撮ってんだもんね、
映像を撮らなきゃいけないからめちゃくちゃお金もかかって、コッポラさんは資材のをほぼ投げ打って撮ってて、あれヒットしなかったら破産だったらしい
ん
ですけど、
うんうんうん、
でも、
うん、
なんかこう出てくる人たちとか、うん、まあ、ベトナム兵を殺して、うん、もう本当ね人間のエゴが、
うん、
欺瞞が、まあ、ものすごい溢れてて、でもね今の現代映画ってこれは欺瞞ですよみたいな描き方するじゃないですか、
あそう、ね、説明的だよね、
うん、そう、でもあの当時の映画ってなんかもう冗長だし、うん、なんかよくわかんないな、だけどあこれこういうことなのかなって自分にすごい想像させる幅が多くて、
あなるほどね、
でそれで人の心が、
うん、
あなんていうか人の心を描いてるんだと思うんですよね、
うん、
私は、
うんうん、
ベトナム戦争によって、
うん、
そう正義とは何かっていうのを、まあ、分からなくなってしまった人の心を描いてるんだと思うんですけど、
うんうん、
まあすごい考えさせられるからあれを名作だなと思いました、3時間ぐらいあるけど、日本今のね今の映画界だと多分ねあの150分、違う違う、今の映画が1時間半だ、90分映画にされちゃうと思うけど、編集で、
そうだね、
だから当時のああいうものを作れる豊かさみたいなのとか、うん、そういうものをじっくり考えさせる余裕があったのかなっていうのも文化的背景もあってすごい良かったです、
なんかそれ分かる気がするな、今のってすごい説明的で分かりやすくなってない、なんか
そうそうそう、あとね、うん、早送りで見ても分かるようにしてある、
そうだね、うん、私風と共に去りぬを高校生ぐらいの時に見たけどさっぱり分からんかったけど、でも思い出したらそんな感じ、七人の侍もそんな感じ、
う
ん、
あそうそう、
何って、まあまあまあ、何って分かんないじゃん、今これ何が起きてるか分かんなくない、
うんうん、
説明しないからさ、
うん、
ねえ、だけど、
うんうん、何が起きてるか今の映画って分からないと売れないんだと思う、
売れないから多分分かるようになってるよね、ここはちゃんと泣かせようとかすごく分かるじゃん、ここ泣いてほしいとこなんだなとか、ここ笑ってほしいとこなんだなってすっごい分かるけど、昔の映画何も分かんない混沌だよね、なんかある意味だけど、そういう余白がめっちゃある気がする、確かに、ね、
だから1979年の映画かな、
うんうん、あそうなんだ、
生まれる前ですけど、
生まれる前だね、
でもそのコッポラさんがリメイクしたのか、うん、違うリマスターか、
うんうんうん、
はい、2020年にもう一回出てるので映像綺麗になってるので、ちょっと見てみてください、
音声と映像綺麗じゃないとちょっと見れないかもしれないね、何言ってるか分かんないから、
でもあの、うん、その説明的ってさっきあったんですけど、うん、私その大学院で美学の先生とお話した時に、今の美術館とかもすごい説明的なんですよ、はいここで感激してください、はいこの音声ガイド聞いてここで理解してくださいみたいな、
うん、流れがすごい分かるようになってる、
ね、そう、それって学芸員さんたちがまあすごい技術がついてきたり、うん、知識がついてきた分、
うん、
そういうのを仕掛けれるようになったんだとは思うけども、うん、
確かにね、
その余白が全然ないですよね、
うん、いやそうだね、それはなんか今までだったら多分受け取り側の例えばその社会的な基盤だとか、うん、文化的な背景だとかその語彙力だとか教養だとかっていうのにすごく委ねられてた部分を、うん、今は仕掛けによってそれがあってもなくても分かるような感じに作られてるんだと思うんだよね、
うんうん、
その作った人の意図っていうのが明確になってるんだと思うんだけど、うん、そういうのによらないっていうところの違いかもしれないね、なるほどね、面白いな、
うん、 で村上春樹が世界的に受け入れられてるのって、うんうんうんうん、そういう説明的ではないからじゃないかなって思
うんです。なるほどね。うん、そうかそうか。
だって物語で心の話を書いてるわけだから、これどういうことみたいなのがいっぱいあるわけですよ。
うん、そうだね。
こんなこと起きないよみたいなのもいっぱいあるけど、それを全然説明しないじゃないですか。うん、もうそこの当事者にとってはそれが当たり前だから。それすごい大事というか、失われてるからこそ希少に見えてしまうっていう
かもしれないね。なるほどね。うん
っていうのを今、星野カルビさんの音声配信から話が話おしゃべり泥棒たちが話を奪っていきましたので、はい、質問コーナーに移りたいと思います。よろしいでしょうか。
大変申し訳ないです。楽しかったです。
はいはい、またお便り定期的にお待ちしてます。最後にですね、お便りお届けくださいっていうテーマを発表しますので、ちょっとお待ちください。
はいはい、
じゃあまず、質問1なんですが、これカオさんって方がいただいておりまして、職場で私にだけ冷たい態度を取る人への対応、心の持ちようについてです。いずれは相手が異動でいなくなるので、なるべく関わらないように気にしないようにしていますが、やはり私にだけ冷たい態度を取る人に対してはモヤモヤします。どう考えるのがいいと思いますか、というご質問をいただいています。カオさんの職場でカオさんにだけ冷たい態度を取っていると、うん、カオさんが認知していて、
そうだね、
カオさんはどうせいなくなるから相手は、うん、と思っているけども、うん、やっぱり気になるぞ、どう考えていくのがいいと思いますか、っていう話です。
うーん、心当たりがないとかなんだろうね、きっとね。
そうですね、だから、うん、その冷たい態度をなんで私だけに取るんだろうっていうところの理由みたいなものは書いてないので、
うん、
カオさんには心当たりがないんだと思います、
ね、どう考えればいいか。嫌なもんは嫌だよね。
嫌なもん嫌だもんって
まずこの私だけ冷たいっていうのが、まあちょっと、
そうそう、
ちょっと事実確認
事実確認がありますよね。
こういるかなと思うね。
私にだけ冷たいと思った日のその人の行動を1週間分ぐらい書いてみるっていいと思うんですよ。
そうだね、そう、みんなにも冷たいのかもしれないし、
いや、分かんないよ。職場でみんなにコーヒー入れてくれたのに私になんか入れてくれないとかだったら冷たいって認定されるけど、
そうだね、
それは冷たいかも ね、冷たいっていうか、それ嫌がらせだよね。
そうだね、意地悪だね。
ただ、挨拶したのになんか私にだけ挨拶がそっけないとかだったらね、
そうだね、話早く終わらせれちゃうとか、
とかみんなには笑顔で喋ってるのに、私には笑顔が見えないと
か、
それだと、本当にそうなのかなって分かんないですよね。
そうですね。
それでも書いてみるといいと思います
ね。かもしれないね。冷たいって思ったのはどのポイントで、どういう風な感じのことが冷たいと思ったのかっていうのをデータとして取っていくのはいいよね。そうだね。
そう、取ってみて。で、それをサンプルを、なんていうんですか、貯めてみて、本当に冷たかったらあ、自分で判断しない方がいいのかな。
ああ、これって冷たいと思うか。
で第三者に聞いてみる
か。そうだね。で、私だったらなんかそれに出てきたデータを他の人にも取ってないか観察するかな。
他の人にも。
他の人にも。なんか他の人で話どのくらい続いてんのかなとか、笑顔もやってんのかなとか。うん、他の人でも同じように汎用性があることなのか、やっぱ自分にだけ得意性があるものなのか、そこはちょっと観察してみるかな。一応ね。
なるほど。じゃあ、まずその事実記録、あと他の人と比較する、あと第三者意見を聞いてみる、
そうだね、
それでも冷たいって判定された場合はどうしたらいいですか。
仕事に支障が出てるかどうかだよね。職場でしょ。
そうですね、職場だからね。
仕事に支障が出てなかったら、この人私のこと気にして大変だなっていうぐらいかな。感じは悪いけど気分は良くないよ全然。
だって向こうは意識的にずっとこっちを気にしてるから、そういう状態になるってことですね。
そうだから気を使ってるというか、そこにリソース割いてるのは向こうの方だから、なんか気になることがあるんだろうな。で、まあとりあえず仕事に支障がなければその程度かな。仕事に支障があればちょっと聞いてみるけどね、
本人に。
本人どうしたらいいの、こういう時って。分かんないけど。
え、仕事に支障があるんなら私だったらその事実を集めて上長に言うのがいいんじゃないですか、うん、こういうので仕事がとてもしにくいとか、
うんうんうん、そうだね、
うんうん、で実際にこういう案件に関して、うんうん、例えば連絡をしてくれないので連絡が途絶えてしまって、うんうん、取引先に迷惑がかかってるとか、
うんうん、
私にはなんかこう、うん、みんなには前日に言っていたことを私には当日ギリギリになって言われたりするので、うんうん、ちょっと正直困っているとか、うん、で実際事実をこの人とこの人に確認したらそのように聞いているので、
うん、
なんか、
うん
ね、あとは上長判断で、うん、仕事に支障が出ていますのでご相談しますでいいんじゃないですか。
そうね、何月何日何時何分にこんなことありましたぐらいでね、うん
っていう感じかなと思います。
うん、そうだね。
あ、
ま
あ、そう。どうか。
そうだね。だこういうのってさ、ちょっと質問とは違うんだけど、心の持ちようをよく聞かれるじゃん、うん、私たち、
うん。
でも私たち答えてるのは心の持ちようじゃないじゃんこれ、
うん。
やれる確認作業した方がいいよとかデータ集めた方がいいよとか。
うん、
だいたい言うよね。だからみんなだいたい心の持ちようで何とかしようとしちゃうのかな。
心の持ちようって、うん、その環境設定で変わりません？
そう、どう考えたらいいですかっていう質問とどういうふうに受け止めたらいいかとか、うん、心の持ちよう大体聞かれるじゃん。そう、でもハルさん言ったように環境設定で変わるじゃん、その仲間がいるのかどうかとかさ。
え、だって私職場ですごい、うん、どんなにいい職場でも周りが全員環境がね、うん、私になんとなく好意的ではないなと思ったら、うん、パフォーマンスっていいもん出ないと思うんですよ。
うんうん、下がる
よね。でも逆に、うん、みんなが好意的だったらいいパフォーマンスですしか出たりするじゃないですか、
うんうん、自分の実力以上のね、うんうん、
それってその心の持ちようとしては、
うん、
なんて環境に影響されてるわけでしょ。
そうだね、うんうん、ここで頑張ろうって思えるかどうかとか、
うんうん、でもだからといって、なんていうんですかね、他人が全部悪いから自分ができないんだとかいうのはちょっと違う発想だと思うんですけど。あ、
それはね、うんうん、程度があるよねそれはね。
そうそう、程度があるけど、
うんうんうん、
でも、うん、全部が全部自分で改善して何かみたいなのって、うんうん、結構苦しい生き方になりません？
そう、なんか他者には影響を与えず自分が変わればいいって思ってる相談が多いのかなと思ってるのよね。でも、うん、人に何かされてる時それは無理じゃん、もうなんか集団だし、うんうん、だけどその仕組みとか考え方とかじゃなくて仕組みとか事実のところでなんかできることを考える方がいいんじゃないのかな、うん、結構いろんなお便り見てて思う。どう考えればいいでしょうかってよく
聞く。じゃあそれって、うん、その事実の分解の仕方とか事実の、うん、で結局自分のものの見方がそう見せてるってことにまず気づかなきゃいけないってことですよね、
うんうん、可能性があるってことね、
うん、
うんうんうんうん、
なるほどね、
うん、
そう気づけたんならよかったです
ですね、はい、そうそうだね、
なるほど、そう気づけたかな、はい、
うん
ということで、本当に冷たいのかどうか含めて、いろいろ事実と、
ね、
あと比較と第三者の目みたいなものを使ってそれを検証してみたらいかがでしょうかというのが私たちの回答です、
うん、そうだね、うんうんうん、
はい、もう一個質問あるんですよ、
はい、
小学生の母さんから来てます、ね、はい、いつも楽しく拝聴させていただいております、ありがとうございます、うん、38歳で7歳の娘がいるワーママです、うん、今年から2年生の娘への声掛けについて対応です。娘は人からどう思われるか怖い、失敗したらどうしようという気持ちが強いです、うん、集団行動にもなかなかなれず保育園との違いに去年は戸惑ってます。休みも多かったです、うん、2年生に進級し新しいお友達新しい先生でまだ慣れてないのもありますが毎朝学校がめんどくさいと言います。私もめんどくさい気持ちが大変理解できるのでそうよねと同意しますが、そこからの声掛けに悩みます。娘は学校に遅刻していくかしまいには休むかの交渉をします。私も仕事があるため対応できる時にしか対応できないと話したりしながらも休ませたり遅刻させたり様々、不登校扱いにならないくらいには休ませようと主人と話しています。が学校め
ん
どくさい、遅刻か休みたいとほぼ毎日言われて対応に悩むようになってきました。はるさんやけいさんならどういう声掛けをしますかというふうにいただいていて、バサバサ切る2人に爽快感を感じながらお便りを送らせてもらいましたといただいているので、うん、はい、気温上がったり下がったりですがお体ご自愛くださいませ、ありがとうございます。
ありがとうございます。
休みたい、めんどくさい、休みたいか遅刻したい、うんうん、が、まあ、ポツポツ出てたけど最近は毎朝言われると、
うん、
はい、で一応不登校にならない程度には休ませてもいいかなってことは夫婦間で合意してると、
うんうん、ってことは年間30日ってことね。
あ、そうなの、知らないです、
うんうんうん、
年間30日なんですね、はい、
あ、そうそうそうそう、不登校基準確かね、う
んうん、はい、でじゃあ対応に悩むようになってきました、どうしますか、
うんうん、
どう声掛けしますかっていただいてます。 うーん、めんどくさいっていうのは気になりません？
そこそこ。
めんどくさいって何ですかね。
なんだろうね。書いてないもんね。
主語がない。学校がめんどくさいんですよね。
まあ学校めんどくさいですね。いや、めんどくさいをさ、めんどくさいの大人の理解でめんどくさいで受け取っていいのかどうかっていうのは私は結構考えるんだよね。2年生でしょ、うんうん、そう、子供が例えばめんどくさい、広島弁だったら大義とか言うじゃん、うん、って言った時にそれって疲れてるとか困ってるっていう時も結構あるのね、うんうん、だからめんどくさいよ、そのままめんどくさいよね、でも学校行かないとねみたいな感じで受け取っていいものなのかどうかは、うん、結構気にした方がいいんじゃないのかなと思ってるんだよね。
私もめんどくさいが何がなのかをまず分解すると思います、
うんうんうん、ここね、
その体調がついていけなくて疲れていてなのか、うん、その何か問題があるのか、
うんうん、
例えばその登校時に嫌なことがあるのか、学校行ってから その準備が何か嫌なのかとか、嫌なお友達がいるのかとか、その授業の進行度についていけないのか、うん、なんかその準備とかをするのがなんかこういろいろしんどいのか、
うんうん、
多分働かれ てるので、うん、その学童が嫌なのかとか、
うんうん、そう
ね、あと教科ね、体育が嫌とかもあるもんね。
もっと細かくね、どの部分がめんどくさいね、うん、全部みたいな、 100% 全部みたいなね、うん、
どっからどこまでめんどくさいって
聞く。そうだね、朝何時に何時にする、ここはどうみたいな感じで全部聞くかもしれないな。
私も時間割り見ながら聞くと思います。
そうだね、朝の会は、ね、給食はとか全部聞くかな。1時間目これだけどどうとか、
うち、んうん、次男が今小1に入ったところで、
うんうん、
め
ん
どくさいって言う時ありますよ、うんうん、今日も休みって聞かれて、いやいやまだ火曜やからみたいな時があって、めんどくさいって言って、うん、お休みがよかったとかいう時は、
うん、
なんかこう一緒に時間割り見ながら、どっからどこまでがめんどくさいのとか聞くと、
うんうん、
学童は楽しいとか、給食は楽しいとか、
うんうんうんうん、
なんか例えば国語が楽しくない、その座ってね、うん、もう、うん、本人はひらがなとか知ってるから、
うん、
それをまた一から今やってる時期じゃないですか、うん、だからそういう時間に待ってるのがめんどくさいんだなって見えたら、
うんうん、
でもここ国語行ったらもうすぐ好きな給食だし学童もあるけどどうするって言ったら、うん、もうめんどくさいじゃなくてそのまま行ったりするので、
うん、まあ、県民にかけたんだろうね。
そう、うん、って多分悩むんですよ。
給食ちょっと行こうか。、
うん、だから、
うん、
その子供って語彙力がないじゃないですか。
そうだね、うんうん、少ないからね。
丸めてめんどくさいって言ってるっていうのを親が質問するっていう声かけがいいんじゃないかなと私は思います。
そうだね、うん、
まあ、でも毎日言うっていうのはなんかまた別の課題がありそうですよね。
そうだね、私もそう思ってる。まず2年生でしょ、学校に慣れるのにこれ保育園の時からいろいろあってるし、去年は戸惑って休みも多いでしょ、うん、学校になれるのに5年ぐらいかかる人がいますって私だったら説明する。
5年生
がちょっと多めに持ってるけどね、うん、学校という組織とか学校っていうその、うん、学校っていう場所とか学校のルールとかになれるのに5年ぐらいかかるんだよね普通の人はみたいな。でちょっと持って言っとく、うん、でそういう人がいますって、あなたもちょっと慣れるのに時間かかってんじゃないのかなとかっていう話はするかもしれない。
うーん、
でどこに慣れてないのか教えてとかって言って、一番慣れてないのは、うん、算数とか、
うん
うん、先生とのやり取りとか、友達がなんか休みの時間にいつも誘ってきてめんどくさいとか、そうそう、自分が教室で遊びたいのになんか外で遊ばないといけないから嫌だとか、いろいろあると思うね。
うん、じゃあそのめんどくさいに含まれているいろいろなものを親がちょっとずつ聞き出してって、本当本当のところは何なのかみたいなのを探るっていうのが大事なんですか。
まあちょっと分解してみるよね、ざっくり言ってるからね、うんうん、原因がない時もある。原因がない時はまあその子が本当に慣れるのに時間かかってるタイプだと思うんだよね。結構低学年の不登校は私学校っていう組織になれるのに時間かかるんじゃないかなと思ってる。でも何かよくわかんない。
でもそれまでは保育園って自分の好きなタイミングで遊べたり好きなもので遊べたり、そのお迎えとかも毎日ここで何時みたいなんて正直あんまり決まってないじゃないですか、子供の感覚としては。
そうだね。
でご飯とかもなんかこう、まあ、食べるけどなんか結局残したりしてもそこにすごいなんか負荷がかかるわけでもないし、座って何かを強制的に勉強しろみたいなのがコマが続くみたいなこともないから、まずその自由度が急にやっぱりここに座って何かをしなさいとか、何時にこれをしなさいっていうことに変わったことによって、それがすごい負担感になってる子もいるってことでしょ
うね。そうですね、うん、そうそうそう。ただそれって慣れじゃん、慣れてないとかってこともあるから、まあ、慣れだけじゃないけどね、 で、まあうんまあ、もうちょっと行けば例えばその、ね、なんか学習でつまずきがあるんじゃないかとか探るけど、うん、この状況だとちょっと分かんないから、うん、であとはもう毎朝困ってるんでしょ、学校に先生にとりあえず自分で言おっかみたいな感じで連れてくかな。
あ、しんどい、面倒い、
うん、面倒い、うん、なんか面倒くさいって言うんだけど、で毎日じゃんって言ってちょっと先生に相談しに行こうっつって一緒に行くかな。
それは嫌って言われた、
それは嫌って言われたら、じゃあ自分のことでしょ、でもお母さん分かんないなっつって、どうするって、どうしたらいいと思うって、なんか分かってもらって解決しそうなやつどうみたいな感じでどんどん、まあやっぱ分類はするよね。違うやつを削ぎ落としていく作業かな、これってピンポイントに見つけるっていうよりは違う可能性を探っていく感じ。
なるほど、
うん、
これいいですね。なんかこう、何かを見つけなきゃと思うと、こうちょっとしんどく感じちゃったりしますけど、この違うものを削いでいって、最終的にこれかなみたいなものを感覚的につかめるっていうのは大事かもしれないですね。
そうですね、そういうのとか、結構これ全然この方に当てはめるか分かんないけど、お父さんが毎朝連れてってくれると行けるようになる子ってちょっといて、ちょっとっていうかまあまあいて、お父さん連れてってくれるとかできるんであれば、そういうのもちょっと試してみてもいいかもしれないけど、なんか本当にそういうのは分かんないから、
それもだって子供も多分分かってないんでしょうね。
うん、そうそうそう、だから聞いてもね、あんまり意味ないことあるんだよ。そう、
なんか分かる気がします。
そう、なんかさっき言ったのと違うくないみたいなのとか。
そうそう、このってね、親とか大人によって対応変えるからね。
そうそうそう、で学校行ったらなんかそんなに言ってませんみたいなこと言う子もいるし、そこはいちいちなんかこう、なんだろう、確実に、なんだろう、きちんとやっていく完璧性を求める必要はないので、子供が言えたかどうかとか伝えれたかどうかとかの結構大事かな。そう、
なんだけど、
でもまあ、なんだろう、子供が自分で自分のことを、人に分かってもらえるチャンスにするしかないかな。だから先生に説明して、お母さんちょっと全然分かんないみたいな、自分で説明してもらうとか、ちょっと作戦会議しようとか、その困ってることがね、断定できたらねっていう風にするかな。
じゃあまずは、そう、めんどくさいに含まれている困っていることを、特定というよりもまず違うものを排除していく意味で質問をしていく
として、分別してね、
でなんとなくこれかなと思ってどうするって相談して、それでも休みたいとかなった場合には、先生にじゃあ自分で言いに行くのを言いに行こうか、で嫌って言われたらじゃあ作戦会議立ててどうする、みたいな話をする。で本当に理由が見つからないケースも低学年なのであると、それは ただの慣れっていうか、まだ環境的に慣れてないっていうのは本当にあるかもしれないってことですね。
そうですね、
なるほど、
学校組織合わんとかね、
いやあると思いますよ、
あるある、全然、
私も全然学校とか楽しいと思ったことないタイプの、
そう、
子供だったから、
うん、
牛乳飲むのとかすごい嫌だし、
嫌よね、
まず牛乳が嫌いなのに毎日決められた量飲まなきゃいけないっていうね、すごいや
と、ね、好きな時に好きなことできんからね、
でもね、
大変だと思うんだ
よ、大変、子供って大変ですよ、だから小一に行ってすごい疲れてると思いますよ、
大変よ、だって何があるかわからないよ、学校行って安全かどうかわからない、一人で行かされてね、怖いじゃん、そうそう、それはよく頑張ってると思う。でまあまあ並行して、私だったら並行して、あまりにもね起用歴があるというか、だったらちょっとまあ並行して、じゃあ学校以外に行くところちょっと作っとくかなとかやるけど、
それどういうことですか、公園とかじゃなくて、
なんかフリースクールとか、市とかがやってる教室とか、とか学校内でも、他の市は分かんないけど、学校内でもなんかふれあい教室とか、教室に入らなくて行けれるところとか、まずは、保健室に行けれるかどうかとか、まあ、いろいろ考えていくかな、親の方だけでね、
この学校に行けない子が26万人ぐらいいるじゃないですか、システムが厳しいよね、
そう、まあ、合わんのだと思う、本当にね、そこはあると思うよ、なんかもうそうだね、なんか結構ね、なんか生きていくの大変じゃん今、で今までだったらなんかこう就職勉強して学校行って就職してみたいなのこうあったけど、今そこプラス自分を幸せにすることも結構考えないといけないから結構大変だと思うんだよね、
そうですね、 だってその昔だって言われた通り一応学校それで出たら、うん、まあ、職には困らず、
うん、
一応なんとかなる定年ぐらいまで食べれるだけのなんていう経済も回っていたし、うん、っていうのがあるけど今ってその企業の寿命自体がそれまで持たないし、うんうんうんうん、そこでいくら、まあ、卒業したところで、
うん、
食べていけるかどうかみたいなこともよくわからなかったりするし、うんうんうんうん、ってなるとなんかその大人たちもそういう雰囲気があり、
うんうん、
で子供たちもそういうのって感じるじゃないですか、
うんうん、
そうするとなんかこうなったらこうなりますよみたいな明るい未来みたいなものがすごく見えにくい世界の中で学校に行ってるっていうのをきつく感じる子はいるかもね、
うん、かもしれない、うんね、でもまあ学校はね行けるに越したことはないかなぐらいだけど、ね、い
や私も思いますよ、
うん、資源がいっぱいあるから、うんうん、学校って、うん、
学校って私別に勉強しに行ってるんじゃなくて、
うん、
なんかそのなんていうの場に触れに行ってるようなもんだと思ってるから、うんなんか勉強だけしたいんだったら別に正直できるじゃないですか、
うん、YouTube で全然いいよ、う
んできるね、その場に触れってなんかその一人で人間って生きてないから人間関係 の, そのコンフリクトみたいなのを味わったり、
うんうんうんうん、
あと思わぬ偶然の出会いがあったりとか、
うんうん、
あと自分の気づいてない自分に気づかせてくれるものがあったり人がいたりするっていうのはすごい大事だと思うんですよね。
そうだね。私息子に小2の時聞いたことあるよ、うん、学校って何するとこだと思うとか聞いたら、まあ、勉強はせんにゃいけんけどなんか、うん、なんだろう人間関係って言ったかなあの人人間関係勉強しに行くとこでしょとかって言ってたよあの人は、
うん、
そんな感じだねってだって会わん人いっぱいおるもんねとか言ってその普段の生活ではね会わない人いっぱいいるし、うん、そうそうそう突発的なこともいっぱいあるもんねとかって言って、うんうん、話したことがありますね。
大人になったらね、うん、合わないこといっぱいあるから、
うん、
そのなんかちょっとした練習
そうだね、
うん、
まあでもね、
まあ
うんうん、
はい、ちょっと小学生の母さんどうぞあの私たちの回答が参考になれば幸いです、
う
ん
う
ん、
そうだね。とりあえずね語彙をちょっと共有してる部分をはっきりさせるのは大事かな。めんどくさい、ね、
うんうん、めんどくさいとは何か、
うんうんうん、
ということで、今日は質問2つ、取り上げさせていただきました、この番組はですね、Google フォームで質問やお便りを募集しております。で、来月のお便りのテーマ何にしますかね。
あ、何がいいかな。今回コーピング、
今回はコーピング、はい、自分がストレス感じるとき何しますかっていう質問をしたんですが、
うんうん、
私今の学校って面白いと思って、皆さんは学校何だと思ってますか、
うん、学校とは
学校とは何だと思いますかっていうのを質問します。
いいですね、はい、
いいですね。皆さん、うん、あのもしよろしければエピソードもあれば私たちの方で読ませていただきますので、うん、どうぞお待ちしております、うん、学校とは何か、なかなか深い、うん、はい、テーマになります、ね、はい、では、今日はここまでになります。Kさん、質問ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
この番組は Spotify の独占配信です。毎月1月9日に更新がされております。で、ハッシュタグキエハル心理学ラジオで感想等をツイッターでつぶやいていただきますと私たちがいいねを押しに行きます。また公式のアカウントもありますのでぜひメンションをつけてみてください。ということで、今日は81回目、キエさんありがとうございました。
はい、ありがとうございます。